お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月24日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場恵美がお届けします。デイビッド・ハーリー第27代連邦総督の後任として7月1日に就任するサマンサ・モスティンに対し、連邦政府が給与を49万5千ドルから70万9千ドルに引き上げることを提案していることが分かりました。政府はモスティンが軍歴を持っていないため、ハーリー総督のように軍人恩給の資格がなく、その調節のための賃上げ計画だと説明しています。キャッシュレス決済などの普及により存続の危機に立たされている国内唯一の現金輸送会社アーマガードに救いの手が差し伸べられました。アーマガードの8大顧客であるコモンウェルス銀行、 ANZ、 ウェストパック、 NAB、 コールス、ウルワース、バニングス、そしてオーストラリアポストが7月1日からアーマガードが効率化と再編の要件を満たす見返りとして毎月の支払いを提供することに同意しました。これはおよそ5000万ドルの取引となり、1400人の従業員を抱えるアーマガードに対し、最終的に破綻した場合に備えるための準備時間を提供するものとなります。オーストラリアでは現在、現金での取引はおよそ 13% にとどまっています。野党のピーター・ダットン自由党党首の原発導入計画の発言に対し、クリス・ボーエン気候変動エネルギー担当相が他の閣僚とともに非難しました。ダットン党首は次の連邦選挙で政権を奪還すれば、5つの州に7つの原子力施設を建設すると述べており、自然エネルギーもこのエネルギーミックスの一部になると主張しています。しかし政府はこのような原子力計画は、自然エネルギーからの投資と注意をそらす恐れがあると懸念を示しています。アデレードの大型ショッピングセンター、ウェストフィールドマリオンで昨日発生したティーネイジャーによる喧嘩とそれによるセンターのロックダウンをめぐり、3人目となる15歳の少年が逮捕されました。3人は暴行、乱闘、さらには強盗の罪に問われており、すでに逮捕されていた15歳と16歳の少年は本日、アデレード青少年裁判所に出廷しました。事件当時、少年らは武器を持っていたとされ、センターをおよそ2時間にわたりロックダウンとなり、買い物客の間で混乱を招きました。ビクトリア州で実施されている先住民の歴史と真実をめぐるストゥーステリングで、委員会は住宅担当省に対し、州内で暮らすアボリジナルの生活に改善が見られないと指摘、説明を求めました。調査によると、ビクトリア州の先住民の 17% がホームレス支援を求めており、その数は毎年 10% ずつ増加しています。国勢調査のデータによると、オーストラリア先住民は人口のおよそ 3% を占めていますが、全国でホームレス状態にある人の割合は5人に1人となっています。ユーリック司法委員会で講演したビクトリア州のハリエット・シング住宅担当相は、土地の収奪とビクトリア州先住民が現在も経験している不利な立場について謝罪しました。大手スーパーマーケットとサプライヤーとの間における規範が強化されることで、今後消費者はより高品質の農産物をより安い価格で購入できることが可能となります。連邦政府はサプライヤーの保護と食料品セクターの競争促進を目的とした11の提言をすべて採択。オーストラリアでの年間売上高が50億ドルを超えるスーパーマーケットは今後、規範に違反した場合、最高1000万ドル、または違反行為によって得た利益の3倍、もしくは過去12ヶ月間の売上高の 10% の罰則が課される可能性があります。以上、6月24日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。